健康広場すこやか。働くお父さんお母さんへ、子どもとの関わり方のポイント。親子の信頼関係や愛着が深いことは、子どもの成長や情緒の安定にとても重要です。毎日仕事や家事などに追われ、子どもとの時間がゆっくり取れない、本当にこれでよいのだろうか、お子さんとの関わり方に迷っているお父さんお母さんも多いのではないでしょうか。親子の愛着関係に大切なのは、一緒にいる時間の長さではなく関わり方です。成長段階に合わせて関わり方を見直してみましょう。3歳まで、お子さん自身が愛情を肌で確認して親への愛着を形成する時期です。お子さんを抱っこしながら顔を見て話しかける、くすぐり遊びをするなど、短い時間でもお子さんとのスキンシップを意識しましょう。また、仕事に出かける前などにお子さんが泣いてしまい、親子共につらい思いをすることもあるでしょう。毎朝、お父さんお母さんは仕事に行ってくるね、今日は少し遅くなるけど夜は一緒に絵本を読もうね、など子供がわかる簡単な言葉で声をかけてあげると、子供も見通しがつき安心できるようになります。4歳以降、自分以外の人の気持ちを考えることができるようになるなど、心が大きく成長する時期です。幼稚園や保育所で経験したことを思い出して、お父さんお母さんに話すことができるようになるため、スキンシップに加えて会話でのコミュニケーションも増やしてみましょう。特に夕食やお風呂などの時間は、親子でゆったりと向かい合ってコミュニケーションを取ることができる良い機会です。今日は何をして遊んだの？など、お子さんが話しやすい内容で聞いてみましょう。お子さんが話しているときは、途中で話を切らずに相槌を打ちながら聞いてあげると、お子さんは満足し、安心してお父さんお母さんに話ができるようになります。自分自身の健康管理。忙しい毎日の中で家族のことを優先し、お父さんお母さん自身の健康管理が後回しになったり、ストレスをため込んだりしていませんか？お子さんとの信頼関係を築くためには、心の余裕も大切です。食事や睡眠を十分とることはもちろん、家事も育児も両親で分担するなど、どちらか一人が頑張りすぎないようにしましょう。両親の姿はお子さんにとって将来のお手本です。お父さんとお母さんがお互いを尊重し、協力し合う姿を見せることができると良いですね。詳しいことは、健康推進課母子保健係、保健センター電話番号 82-3198 または内線606-607へ。口の寝たきりを予防しましょう。高齢者は歯の数や唾液分泌の減少、飲み込む機能の衰えなどから栄養が取りにくくなったり、口の中に細菌が繁殖しやすくなったりすることがあります。口腔機能の低下は全身に影響し、介護の要因にもなります。悪循環の例、歯が抜ける、食べにくくなり食欲が落ちる、栄養状態が悪くなる、動くことが面倒になる、飲み込む力が衰えてくる、口臭がひどくなる、話すことも面倒になる、家に閉じこもりがちになる、 衰弱が進む。そして寝たきりなど要介護状態になる。このように口腔機能の低下イコール口の寝たきり状態を放置すると全身に支障が出て QOL 生活の質の低下につながります。口腔機能低下の簡単セルフチェック。半年前に比べて硬いものが食べにくくなった。お茶や汁物などでむせることがよくある。口の中の乾きや汚れ、口臭が気になる。虫歯や歯周病がある。義歯、入れ歯の不調に悩んでいる。思い当たる項目がある方は、口腔機能の低下が心配されますので、口腔機能の改善を意識した生活をしてみましょう。生活習慣の中の一工夫で、口腔機能をアップしましょう。1. 口の手入れはこまめにしましょう。毎食後の歯磨き、義歯、入れ歯の手入れを忘れずに。また、定期的に歯科検診を受診しましょう。2. よく噛んで食べましょう。噛む機能、飲み込む機能、唾液の分泌が高まります。また、脳の活性化にもつながります。3. 積極的に話す機会を増やしましょう。話すことは、舌、唇、頬、喉などの良い運動になります。4. 食べる姿勢にも気を配りましょう。誤嚥を防ぐためには姿勢が大切です。5. 歌や早口言葉に挑戦してみましょう。歌うことは話すこと以上に口の良い運動になり、早口言葉も口やその周りの筋肉を鍛えることができます。詳しいことは高齢福祉課高齢者福祉係、市役所1階5番窓口、電話番号82-3196、または内線257から259へ。
あなたの心は大丈夫。気づいてください。そのサイン。適度なストレスは気持ちに張りを与えたり、生き生きと生活するために大切なものですが、過度なストレスは心身にさまざまな変調をきたすだけではなく、うつ病など心の病気を発症したり、最悪の場合、自殺を引き起こしてしまう危険性もあります。過度なストレスが招く心身のサイン。最近次のようなことで思い当たることはないでしょうか。いくつか当てはまる場合は、ストレスが溜まっているサインかもしれません。食欲が減った。眠れなくなってきた。些細なことでイライラする。肩こりや頭痛がひどい。下痢や便秘を繰り返す。飲酒量が増えた。仕事のミスが増えた。考えがうまくまとまらない。趣味への興味が減った。こんな症状が出ていたら、さらに要注意。うつ病のサイン。いつも憂鬱で、好きなことでもやる気が出ない。眠れない日が2週間以上続く。食欲がない。遅刻や欠勤が増える。自分を責めることが多い。表情が暗く、口数が減って元気がない。周囲との交流を避ける。投げやりな態度が多くなる。生きる気力がなくなる。憂鬱な気分や意欲の低下といった心の不調が長く続き、日常生活に支障をきたしてしまう状態がうつ病です。症状が長引くと自力で回復することが難しくなりますが、 早期に適切な治療を受ければ治る病気でもあります。うつ病のサインが見えたら、できるだけ早く医療機関を受診することが大切です。またどこに相談していいかわからない場合や受診をためらう場合は、健康推進課で随時相談を受けているほか、公的機関の電話相談や室蘭保健所の心の健康相談を利用してみましょう。電話相談、心の電話相談、厚生労働省、電話番号0570-064-556。電話をかけた所在地の公的相談機関につながります。月曜から金曜日午前9時から午後9時、土曜日曜日祝日午前10時から午後4時。北海道いのちの電話24時間、電話番号011-231-4343。心の健康相談要予約。相談日、奇数月の第2火曜日。場所、市保健センター。内容、精神科の専門医による相談。相談料無料。申し込み先、室蘭保健所健康推進課健康支援係。電話番号0143-24-9864。自殺予防パネル展を開催します。全国の自殺者数は毎年2万人を超えています。自殺に至るには、借金、過重労働、DV などさまざまな理由がありますが、約9割がうつ病など心の病気にかかり、判断能力が低下して起こると言われています。例年春先は自殺者が多くなる傾向にあり、国では3月を自殺対策強化月間に定めています。市では広く自殺予防について知ってもらうため、自殺予防パネル展を行います。ぜひお立ち寄りください。日時、3月19日木曜日から26日木曜日、午前9時から午後10時、最終日は正午まで。場所、カルチャーセンター。詳しいことは健康推進課健康増進係、保健センター、電話番号 82-3198、 または内線604-605。小松菜をおいしく食べよう。小松菜はビタミン類やカルシウム、鉄分などのミネラルを多く含む緑黄色野菜です。ベータカロテンを多く含み、抗がん作用や免疫力を高める効果も期待されます。ベータカロテンは体内でビタミン A に変換され、視力維持や皮膚、粘膜の健康維持、喉や肺など呼吸器を保持する働きもあることから、まさに風邪の季節に適した食材といえます。生の小松菜を利用したシャキシャキポテトサラダ。1人分栄養価、エネルギー86キロカロリー、塩分 0.5g。 材料、2人分、小松菜1/2袋、塩少々、じゃがいも中1個、酢大さじ1/2、ミックスビーンズ大さじ1、ホールコーン小さじ1、調味料、 マヨネーズ大さじ1、牛乳大さじ2分の1、粒マスタード適量、塩コショウ少々。作り方1、小松菜は3センチメートルほどに切り、塩を軽く振って揉む。2から3分置いて水分をよく絞る。ミックスビーンズ、ホールコーンは汁気を切っておく。2. じゃがいもは皮をむいて茹で、粗く潰す。熱いうちに酢を回しかけて混ぜ、粗熱を取る。3. じゃがいもに小松菜、ミックスビーンズ、ホールコーンを入れて混ぜ、調味料を合わせ、塩コショウで味を整える。なお、味付けは小松菜にもみ込んだ塩分を利用するため、味見をしながら調整しましょう。詳しいことは、健康推進課、健康増進係、保健センター、電話番号 82-3198、または内線604か605。検診予定のお知らせ、2月。今月の検診、子宮がん、乳がん、同日検診。申し込み受付中、子宮がん、乳がん、同日検診。